聖書朗読です。ローマ人への手紙5章1節から2節です。それではお読みいたします。ローマ人への手紙5章1節。こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。このキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられました。そして神の栄光に預かる望みを喜んでいます。宣教です。この箇所から、恵みに導き入れられた私たちと題して、大高先生よりメッセージをいただきます。
お祈りをいたします。私たちの救い主イエスキリストの父なる神様、尊い名前を心から賛美を申し上げます。イエスキリストの尊い父親によって神との平和が与えられた私たちが、このように一心に集められてあなたに礼拝を捧げることができることをありがとうございます。どうかあなたの御言葉を通して、どうか豊かにお語りくださいますように、聖霊様がご支配くださり、お一人お一人にあなたがお語りくださいますようにお願いいたします。憂いや悩みや悲しみを抱えているお一人お一人に、主が御言葉を持ってお語りください。期待をし、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。先週から、ローマ書の5章に入りまして、信仰義人がもたらす結果について語られている箇所を見ています。先週は5章1節の御言葉に聞きました。1節には、こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエスキリストによって神との平和を持っていますとあります。この5章1節から4章までで語られてきた、人は信仰によって義と認められる、救われるということの結果、信仰義人の結果について5章1節から語られます。その最初に挙げられているのが、神との平和を持っているということでした。神との平和を持っている、意識していたか否かは別にしまして、救われる以前は神と敵対していた私たちと神との間に平和がもたらされました。神との平和。それは具体的には神との交わりに生きることであり、神と共に生きることであり、神の守りの中を生きることであるということを先週確認いたしました。今日は信仰義人の結果についての第2のことについて語られています。救われた結果どうなるのか。2節を取り上げるわけですが、今日取り上げるのは2節の前半です。後半は来週取り上げます。2節をこれから読みしますが、2節は新しい聖書になってから変わりました。実はこの2節には信仰義人の結果について2つのことが書かれているのですが、第3版の時にはまるで一つであるかのように書かれていました。しかし新しい聖書になってから2つのことが書かれていることがわかりやすくなりました。2節には、このキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられました。そして神の栄光に預かる望みを喜んでいますと。今日は先ほど申し上げたように、前半のこのキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられましたというこの箇所を見ていきます。これがどのような意味を持っているのか、それをご一緒に考えます。この2節の冒頭は、このキリストによってと始まります。このキリストによって、5章1節から11節をざっと見ますと、一節もそうですが、 多くの箇所にキリストによって、巫女の死によって、キリストの血によってなど、キリストによってというキリストに関する関わる言葉が随所に見られます。このことからして、キリストが中心であること、キリストの中心性は明らかです。これは当然といえば当然です。それは私たちが義と認められるためには、キリストの十字架の死と復活が絶対に必要だからです。この2節の冒頭にあります、このキリストによってという言葉をもう少し考えたいと思うのですが、この言葉があることからして、私たちが恵みに導き入れられるためには、キリストが必要であったということがわかります。では、このキリストは何をしてくださったのか。それは先ほど申し上げたように、十字架の死と復活です。私たちの罪を背負い、十字架にかかって死に、三日目に復活されました。そのことによって、贖いがなされました。贖い。贖いというのは、いろいろな言い方、説明の仕方ができます。贖いとは、償いをすることであり、違反を抹消することであり、不正な行為に対する賠償をすることです。そしてそのことによって、別れていた相手と和解し、引き裂かれた関係を修復することを意味します。この地上を生きるすべての人が、自分の罪に対する贖いを必要としています。自分で自分の罪を解決することができませんから、イエス様の十字架の死と復活による贖いを必要としています。それは私たちに神との平和が与えられるために、キリストの御業が必要であったこととも重なります。神との平和が与えられるために、イエス様の十字架の死と復活の御業が必要であったことと重なるわけです。今年の1月1日から、私たちは教会の聖書日課で創世記を共に読んでいますが、天地万物を神が作られてから、創世記の3章で、アダムとエバが神に背いて罪を犯したということが書かれていました。そして神から身を隠し、神の前から離れていった姿を見ました。アダムの罪以来、人は神から離れて生きるようになりました。それが罪人の姿です。神から離れ、神の方からは、あなたはどこにいるのかと問われる存在になりました。神から遠く離れて生きていた。しかし先週見たように、キリストによって神との平和が与えられました。イエス様によって救いがもたらされた。そのことについてイエス様ご自身も、ご自分を通して人が救われるということを語っておられました。お開きいただかなくて結構ですが、ヨハネの福音書には次のようにイエス様が言われたことが記録されています。誠に誠にあなた方に言います。私は羊たちの門です。10章7節。さらに続く10章9節で、私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また出たり入ったりして牧草を見つけますと、そう言われました。イエス様ご自身が、ご自分が門であり、私を通って入るなら救われますと、そうお語りになりました。また次のようにも言われました。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰も父の身元に行くことはできません。ヨハネの福音書の14章の6節です。ご自分が道であり、真理であり、命だと。そして私を通してでなければ、誰も父の身元に行くことはできないと、そう言われました。父の身元に行くことはできないというのは、誰もイエス様を通してでなければ救われないということです。誰もイエス様の十字架の死と復活を信じない限り救いはないと、そうイエス様は言います。このキリストなくして、恵みを受けることはできないのです。 これがローマ書5章2節のこのキリストによってという言葉に込められていることです。そのイエス様は、新約聖書のヘブル書では大祭司キリストとして記されています。祭司の役割を果たすキリスト。これがどういうことかと言いますと、旧約聖書の時代、罪を犯した人間が神に近づく方法は動物による犠牲でした。それを祭司が捧げていたわけですが、イエス様はその祭司の役割を果たされました。旧約聖書の時代、祭司が捧げていた動物の犠牲というのは不完全でした。ですから幾度も捧げる必要があった。それらの犠牲はキリストの十字架を象徴するものであり、あくまでも型でした。動物の犠牲はキリストの型であった。その後イエス様が来られて十字架にかかり、ご自分を捧げられました。そのことで、ご自身が祭司の役割を果たされたと同時に、動物のその犠牲の役割、犠牲の供え物にもなられました。キリストは生贄を捧げる祭司であり、犠牲の供え物にもなられたのです。それによって、私たちが神に近づく道が開かれました。イエス様が十字架にかかられたことで、私たちが神に近づくことができるようになった。ローマ書の5章2節は、このような十字架による贖いをなしてくださったキリストによって、私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられましたとなります。ここでもう一つ重要なのが信仰です。これまでも幾度も信仰の重要性については確認してきましたが、ここでも信仰の重要性が語られています。キリストによってと同時に信仰によってなのです。私たちが真実な救いを得るために書くことができないのがキリストであり信仰です。これまでも再三信仰の重要性については確認してきましたが、ここでも再度信仰によって得ることができるということが語られています。では何を得ることができるのかといえば、二節には今立っているこの恵みに導き入れられましたとなります。今立っているこの恵みに導き入れられました。まず注目したいのは、今立っているこの恵みというそういう表現です。今立っているこの恵み。パウロは、私たちは恵みの上に立っているのだと、そう語ります。私たちは恵みの上に立っている。そもそも恵みというのは、今日の聖人科でも学びましたが、受けるに値しないものに与えられるものです。ローマ書の4章で見たように、何の働きも、仕事もしていないものに与えられるのが恵みです。まさに私たちに与えられた救いの恵みというのは、そのようなものであり、私たちはその恵みに立っています。この恵みに立っているということを理解するために、その反対の表現についてももう少し触れておきます。恵みに立つということの反対は何か。それは行いに立つということであり、ローマ書で言えば律法に立つということでありましょう。ローマ書では恵みに対立するものとして律法、行いがあります。律法に立つというとき、それは自分自身の行いに立つことであり、神の恵みを抜きにした歩みになります。それは自分の力によって立つ歩みです。私たちはそうではなくて、律法に立つのではなくて、神の恵みに立つ。神の恵みに立つのです。ここで私たちが考えなければならないことは、私は今どこに立っているのかということです。私はどこに立っているのか。パウロは、救われた私たちは恵みに立っている、そう語っているわけですが、いつの間にか律法に立ってしまってはいないかと確認する必要があります。恵みによって救われた私たちが、いつの間にか律法に立っているということは、往々にしてあることです。残念なことに、 恵みによって救われたにもかかわらず、教会に来なければならない。聖書を読まなければならない。祈らなければ、献金しなければ、交わりを持たなければ、奉仕をしなければと、自分をがんじがらめにしてしまうことがあります。今挙げた教会に来て礼拝を捧げること、聖書を読み神を知ること、祈って神と交わりを持つこと、収入の十分の一を神に捧げ、自分の生活が神によって成り立っていることを確認すること、他の教会員と交わりを持つこと、奉仕をすること、これらはどれも大切なことです。しかしこれらはすべて神の恵みに対する感謝の応答であり、喜びの応答です。それがいつの間にか律法になり、自分を縛り、窮屈になるということがある。いつの間にか自分で律法を作り、恵みではなく律法に立って生きるということが往々にしてある。私たちは恵みによって救い出され、神に近づくものとされました。あなたの日々の生き方は、恵みへの感謝、喜びの応答となっているでしょうか。それとも義務による、まるで立法的な応答になっているでしょうか。やんなきゃいけないから。やんなきゃいけないからでできる奉仕には限界があります。ご自分が恵みの上に立っているのか、今日という日に確認をしていただきたいと思います。この5章2節の前半をもう一度お読みしますと、次のようにあります。このキリストによって私たちは、信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられました。この最後に記されている、今立っているこの恵みに導き入れられましたとはどういうことでしょうか。恵みに導き入れられましたという表現はあまり見ない表現です。ここで導き入れられましたと訳されている言葉は、この箇所を含めて3回しか聖書の中には出てきません。他の2回はエペソ書に出てくるわけですが、その2箇所を確認しておきたいと思います。1つはエペソ書の2章18節、少し後ろに行ってエペソ書の2章18節386ページです。エペソ書の2章18節。もう一箇所もエペソ書ですので、そのまま開いておいていただければと思いますが、この2章18節の文脈としては、ユダヤ人と異邦人が一つであり、神の家族であるということを語ろうとしている、そういう流れの中にあります。少し前の2章17節から19節までお読みします。またキリストは来て、遠くにいたあなた方に平和を、また近くにいた人々にも平和を福音として伝えられました。このキリストを通して、私たち二つのものが一つの御霊によって、御父に近づくことができるのです。こういうわけで、あなた方はもはや他国人でも寄生者でもなく、聖女たちと同じ国の民であり、神の家族なのです。この18節の、道地に近づくことができるのですとある、近づくと訳されている言葉がローマ書の5章2節で使われている言葉です。また同じエペソ書の3章12節をご覧ください。ここにはこうあります。エペソ書の3章12節、私たちはこのキリストにあって、キリストに対する信仰により確信を持って大胆に神に近づくことができます。ここにも神に近づくことができますとありますが、この近づくと訳されている言葉がローマ書の5章2節で使われている言葉です。 丁寧に新改訳聖書の欄外の中にもそのことが書かれていますけれども、エペソ書では二度とも神に近づくということを語っている箇所で使われています。しかもどちらもキリストを通して、キリストにあってとあり、ここでもキリストの中心性が語られています。ローマ書に戻っていただいて、パウロが今立っているこの恵みに導き入れられましたというとき、その恵みを具体的に申し上げるならば、神に近づくものとされている、そのことを言おうとしています。恵みには様々な種類があるわけですが、神に近づくものとされた恵み、最初に少し触れましたが、私たちは神から遠く離れて生きてきた。その神から遠く離れていた私たちが神に近づくものとされた。その神に対して敵意を持っていた私たちに神との平和が与えられ、神に近づくものとされた。振り返ってみますと、アダムは罪の結果、神から身を隠しました。神から隠れ、あなたはどこにいるのかと問いかけられる存在となりました。事実、私たちも救われる以前は神から遠く離れていた存在でした。神のことなど考えず、自分のやりたいように生きてきた。しかし、キリストの十字架の贖いによって、私たちは神に近づくことができるものとされました。もう神から隠れたり、逃げたりするのではなくて、神に近づくものへと変えられた。神の子供として大胆に神に近づく。小さな子供が親に近づくように、神に近づいていく。そこに遠慮はいりません。神の子供として神に近づくことが許されている。素晴らしいことは、神に語りかけ祈ってよいということです。アバ父とお呼びして大胆に祈ってよい。神に近づいてよいのです。私たちはその恵みに立っている。神との平和が与えられたものとして、そのような恵みに立っているのです。その神の恵みというのは、神に祈ることができる恵みは、決して当たり前のことではありません。救われた者に与えられた特権です。そして、二節の後半にあるように、神の栄光に預かることができ、私たちはそのことを喜ぶのです。今日ここまで信仰義人の結果として得られるものの二つ目について見ました。それは、神に近づくものとされた、そういう恵みでした。神に近づくものとされた恵み。これは言い換えるならば、神との愛の交わりに生きる恵みとも言えるでしょう。神の子供として父なる神に近づいていく。罪ある人は神から離れていきます。神の光の前に出ることを嫌がります。しかし私たちは罪が許され、神の子供とされ、光の子供とされた。その私たちは大胆に喜んで神に近づくことができる。あなたはその恵みを喜んでいるでしょうか。神に近づくこと、神との愛の交わりを喜び歩んでおられるでしょうか。それは言い換えるならば、神を愛し、神に期待し、神に信頼しているかということでもあります。神を愛し、神に期待し、神に信頼をしているか。いつの間にか自分の力や神以外の何かに頼ってしまっているということはないでしょうか。私たちはキリストによって恵みの新しい地位に招き入れられた。神の前に受け入れられるものとされました。その幸いの中を生きているということを心に留めたいのです。私は神の子で、神が父であるというそういう幸いです。自分の娘をこう抱っこしていると、娘というのは疑わずに信頼しています。 私が手を離すなんてことを考えていない。親を信頼しているのです。その姿を見ていると、神様を信頼するというのはこういうことかと、そう教えられます。私たちも神様を疑うことなく、神様のそば近くを行き、神様に抱かれている、神様に抱かれている幸いを歩ませていただきたい。神様はこう私たちを抱っこして、しかも落とすことのない神様です。私たちはそこまで神様に近づくことが許されている。その神様と交わりを持って歩める幸いを心から感謝したいのです。救われるっていうのは素晴らしいことです。これほどの恵みはありません。神の胸に抱かれる幸いの中を生きることができるのです。神の胸に抱かれているところから自ら離れていってはいけません。なおもそこに留まり、神の近くを生きる幸いを喜びつつ歩ませていただきましょう。ひととき語られたことを覚えて黙祷をしましょう。お祈りを捧げます。また荒野ではこの場所に来るまでの全道中、あなたの神主が人が自分の子を抱くようにあなたを抱いてくださったのをあなた方は見ているのだ。天の父なる神様、恵みの御言葉をありがとうございます。あなたが離れて生きていた私たちがあなたに近づくものとされ、あなたは人が自分の子を抱くように私たちを抱いてくださって歩みを共にしてくださるお方であることを覚えて感謝をいたします。あなたの近くに生きるものとされたその恵みを喜び感謝し、その感謝の応答をもってあなたにお仕えすることができますように助けを与えてください。恵みに立っている私たちが決して律法に立つことがありませんように、自ら律法を作り出し、あなたの救いをないがしろにすることがありませんように助けてください。あなたの恵みに立ち、ただただあなたの恵みによって生かされている私たちであることを覚えることができますように、感謝をもって主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。